ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日の一章は少々長めなので、早速一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第10章。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たち、およびアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。彼らは非常に恐れていった。二人の王たちでさえ彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができよう。そこで宮内長官、町の司、長老たち、および養育係たちはエフーに人を送って言った。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。そこでエフーは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イズレールの私のもとに持ってこい。その頃、王の子供たち70人は、彼らを養育していた町の主だった人たちのもとにいた。その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイズレールのエフーのもとに送り届けた。使者が来て、彼らは王の子供たちの首を持ってまいりましたとエフーに報告した。すると彼は、それを二つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけと命じた。朝になるとエフーは出て行って立ち、すべての民に言った。あなた方には罪はない。聞け。私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかしこれらの者を皆殺しにしたのは誰か。だから死で。主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことを。主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。そしてエフーはアハブの家に属する者で、イズレールに残っていた者全部、身分の高い者、親しい者、その妻子たちを皆打ち殺し、一人も生き残る者がないまでにした。それからエフーは立ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテエケゼというところにいた。その間にエフーはユダの王アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、あなた方は誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って下ってきたのですと答えた。エフーは、彼らを生け捕りにせよと言った。それで人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテエケでの水溜めのところで彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフーは彼に挨拶して言った。私の心があなたの心に結ばれているように、あなたの心もそうですか。 ヨナダブは、そうです、と答えた。それなら、こちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフーは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て、私の主に対する熱心さを見なさい、と言った。二人は彼の戦車に乗ってサマリアに行った。エフーはアハブに属する者で、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。エフーは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフーは大いに使えるつもりだ。だから今、バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人でも欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフーがバールの信者たちを滅ぼすために悪だくみを図ったのである。エフーがバールのために清めの集会を催しなさいと命じると、彼らはこれを布告した。エフーが全イスラエルに人を使わしたので、バールの信者たちは皆やってきた。残っていて来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの宮に入ると、バールの宮は端から端までいっぱいになった。エフーが衣装係に、バールの信者全部に祭服を出してやりなさいと命じたので、彼らのために祭服を取り出した。エフーとレカブの子ヨナダブはバールの宮に入り、バールの信者たちに言った。よく探してみて、ここにあなた方と一緒に主のしもべたちが一人もいないようにし、ただバールの信者たちだけがいるようにしなさい。こうして彼らは生贄と全勝の生贄を捧げる準備をした。エフーは80人の者を宮の外に配置して言った。私があなた方の手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。全勝の生贄を捧げ終わった時、エフーはこの衛兵と侍従たちに言った。入って行って彼らを討ち取れ、一人も外に出すな。そこでこの衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを討ち、これを外に投げ捨て、バールの宮の奥の間にまで踏み込んだ。そしてバールの宮の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。それは今日まで残っている。このようにしてエフーはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の子牛に仕えることをやめようとはしなかった。主はエフーに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座につこう。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神、主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。その頃、主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわち、ヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破った。エフーのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それは イスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エフーは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフーがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。と、第10章はここまででございます。非常に長い章でございましたが、皆様ついてこれましたでしょうか。この1章ではね、エフーが偶像礼拝に対して、そういうことをしている人たちを一斉排除しようということで、どんどんどんどんと撃ち殺していきます。しかしエフーは実は彼自身も偶像礼拝をしていたというね、こういう結末なんですけれども、私たちもね、やっぱり人のね、悪いところはよく見えて、その人に注意してしまうこともあるわけですけれども、じゃあ自分はどうなんだってなるとね、結構自分も同じようなことをしてるんではないかと、もしくは人に注意したことによって自分のこともその時に考えてみて、あ、自分も自重しなくてはとか正さなくてはと思うこともあるのではないでしょうか。やっぱりね、人を非難する前にまず自分が本当にね、その非難できるに値する人物であるのかどうかっていうのをね、考えてみることも必要なのではないかなと、そう感じさせる一章だと梅は思いましたが、皆様はこの一章を聞いてどう感じましたでしょうか。ということでございまして、本日の一章は非常に長い一章となってしまいましたが、最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。本日はここでカチッと締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。